大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
武田鉄矢さんに何サインもらって
た
んですか？ずっとね、思いつかなかったんですよ。何度も共演させていただいてるんですけど、でうちのかみさんのヒントで、あの時計にサインしてもらいました。
時計、
ね、時計田鉄矢あのひねらないとつまんないんで。
奥様なかなかの、
ね、素晴らしい、この夫にしてさすがその妻
ですね。
褒められると思わなかったね
今ラジオ聞きながら憤慨してると思いますけど人の名前を出すんじゃねえっていつも言うんです。まあ、それはそれとしてですね、はい、今日はあのちょっと森会長の、辞任問題から、お話をしようと思うんですけれども、はい、12日の日にですね、森、オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長が、はい、まあ、辞任を表明しました、はい、一応表明しただけでまだ手続きが済んでないので、はい、形式的には現在も会長なんですけれども、辞任したその日にですね、それまで、次期会長当確と、言われていて、前日に、森会長から、はい、後継指名を受けて、本人もやる気になっていた川淵三郎元日本サッカー協会会長が、候補者を辞退するという発表をしました、はい、でこれ公式には理由は発表されてないんですけれども、報道によると官邸が横やりを入れたと、川淵じゃダメだというふうに、したということになっているんですね。で私は実は川淵三郎さんが後任に一番適任だと思っていました。でそれは何でかっていうと理由は2つあってですね、はい、1つはその今回はあの森会長の女性蔑視発言が問題になったわけです、はい、つまりこれを二度とやってはいけないんですね、はい、で川淵さんは絶対にそういうことを発言しない人なんです、はい、なんでかっていうとですね、もともと森会長はそういう人なんです。あの女性蔑視、女性蔑視って言われてるんですけれども、実はそれだけじゃなくてあらゆるものを蔑視するっていう人なんですよ、例えばその辞任会見で記者がですね、あれほれあの根掘り葉掘り聞いてたら、どうせ面白おかしく書きたいだけだろうって恫喝したんですね、つまりあれ男性記者だったんですけれども、男性記者も蔑視してるんです、こう対等にものを話すっていうことができない人なんですよ、一方ほぼ同じ年齢の、川淵三郎さんは実は私ラジオ番組とかテレビ番組で、何度もお話をしたことがあるんです、その時例えば日本サッカー協会の会長をしていた時、会長とは絶対呼ばせないんです、キャプテンって呼べって、あの私よりも20歳上なんですよ、もう私なんて普通に考えたら虫けらのような存在なのに私はキャプテンって言うとなんだいみたいな、あのすごく誰とでも同じ目線の高さで話をしてくれるっていう人で、そういう人はもともとですね、誰かをこう蔑視するっていう思想がないから、その蔑視発言が出てくるはずがないわけです。だから私はその点で適任だっていうのと、もう一つ理由は、強いリーダーシップを持ってるんですね。だからもうそもそも J リーグのチェアマンとして、あの J リーグ、今やもう社会的な存在がこんだけ大きくなった J リーグを発足させる。あるいはバスケットボールのですね、B リーグ、これバスケットボール界っていうのはもう中がぐっちゃぐっちゃで内紛を繰り返していたのを、きれいに一つの B リーグって、まとめ上げたわけです。
一回教会が2つありました
ね。はい、そうなんです、はい、でそれをちゃんとやれる、つまり強いリーダーシップを持ってるんですね、で今ね、私公認候補として女性がいいとか若い人がいい、私は中長期的にはその方がいいと思いますけれども、もうオリンピックまで半年ないわけですよ、その中で緊急事態の時は元から強いリーダーシップを持ってる人じゃないと、いろんなこう政治家とかですね、いろんな影の実力者に負けちゃうわけですよ、だからある程度力を持ってる人がやらなきゃいけないから、川淵三郎さんがいいなと思っていたんですが、政府が拒否したと、 なぜ拒否したのかっていうと、これ表向きの理由は、透明な手続きをそのして会長を選任しなければならないと、密室で決めたっていう批判を受けるだろうっていうことなんですけど、私はこれは詭弁だと思うんです。なんでかっていうとですね、実はその森会長が問題発言をした際にですね、国会で追及されて、森さん辞めさせるべきじゃないですかって言ったら、菅総理はこう言ったんです。それは組織委員会の問題で、そもそも政府に、人事権、会長の人事権なんかないんだって言って突っぱねたんですよ。本当は菅さんは最高顧問なんで、まあ、人事権はないにしろ影響力はあるはずなんですけど、組織委員会は独立だって国会で言ったわけです、ところがそう言いながら今回、川淵さんが会長になろうとすると、何が何でもあいつを外せいうことになったわけですね。なんで政府は川淵さんを絶対に外したかったのかっていうことなんですけれども、実はその後継指名を受けた後、まあ、いろんなメディアの記者がインタビューをしたわけです。その中で、川淵さんこう言ったんですね。会長は東京オリンピック開催の可否について判断しないといけない。その時親って思ったんです、つまりですね、森会長の時代は一貫して開催の可否なんて検討しないと、
何が何でも
やる、何が何でもやる、どうやったらできるかを検討しているんだ、でそれをニュートラルに戻したんです、でさらに川淵さんの発言で何て言ったかっていうと、観客なくてオリンピック日本でやる値打ちあるの、海外とやるのと同じ、
海外でやってるのを見るのとね、
何にも変わらないだろう、
無観客だったらね、
無観客だったら意味はないっていうことを川淵さんは言っちゃったわけです、個人的にはその通りだと思います、だって誰も行けないんだったら海外でやってるのと一緒じゃんって私も思うんですけれども、ただそれが政府には許せなかったんだと思うんです。つまりですね、これ裏返すとどういうことかっていうと、何が何でも無観客でも7月に開催するぞっていうのが今の政府のスタンスなんだっていうのが分かったっていうことなんだと思います、今回の事件の結果、
でも川口さんに森さんが譲った時にこれ政府から声が上がったの、それとももっと例えば新聞とかメディアとかがなんていうかその決め方それ自体に問題があったんじゃないかってことを言ったんじゃなかったんですか。
言ったんです、で、それを受けて政府は、いい口実が見つかったって思ったんだと思うんですね。
それに乗ったわけね、
乗ったんだと思うんです、
前日に川淵さんが就任する見込みだっていうニュースが出て、次の日の朝に永田町で、なんかこうそれを止める動きが実際ざわざわ起こったっていうのは報道されてました。
そうなんです、ね、
これでも その前に川淵さんにそういうやり方で森さんが辞めていく人が次君に頼むよみたいなことがその前に行われたわけじゃん。でそれには別に問題ないの、そこは。
いやだからそれを川淵さん黙ってれば本当は良かったんですけど、
そうですね、
川淵さんは誠実でいい人で、サービス精神が旺盛なんで、なんか聞かれると答えてあげないとかわいそうだって思って喋っちゃう人なんですよ。そういう人なんです、だから上から目線じゃなくって、記者の人にも、同じ目線で、この人にも暮らしがあるだろうな、コメント取ってこないと上司に怒られるんだろうなって思っちゃうから喋っちゃうっていう人なんです、でも逆に私はだから好きなんですよ、
まあね、
上から偉そうに言うことがない人なんで、でね、これ実は IOC はですね、収入の7割がオリンピックのテレビ放映権料なんです、だからやるのとやらないのでは、まあ、天国と地獄の差が生まれるわけですね、無観客でもやりたいわけです、そしてオリンピック利権を持ってる人もやるかやらないかで、まあ命運は大きく変わるわけですね、多少見入りは減るにしても、やった方が確実に利権の成果は手に入るわけですよ、
まあ、これに関係しているグッズを作ってる会社だとかね、そういうのはもうたくさんあるわけですからね、そういうところはこれでなくなっちゃったらもう わやですからね、
うん、そうなんです。で、だからね、ただ私はオリンピックっていうのは開催国の国民がみんな喜んで支援してこそオリンピックなんだと思うんです、
はい、
だからどうしてもやるっちゅうんだったら来年やればいいわけですよ。で、実はね、そのオリンピックを延期するときに私が知ってる感染症の専門家の 7,8 割は2022年にやろうぜって言ったんです、
うん、
そうしないとコロナは収束してないですよと、2021年っていうのはあまりに危険だ、うんうんうん、でその声を専門家の声を無視して今年の7月にしたわけですよ、
はい、まあどっちどの道なんかこうオリンピックが商業ベースで進んで行き過ぎてるっていうのと、
はい、
あともう一つやっぱり森さんと株式さんの問題は、森さんがあの時にやっぱりなんか女の人が会員になると時間かかるみたいなことを言ったけど、
ああ、はいはい、
まあ、そうじゃなくて本当は上から僕が株式って言ったら株式になった方がって言ってるわけでしょ、
はい、
その点はやっぱり女の人は時間かかるって同じように民主主義は本当は時間かかるんだっていうのがね、
はい、
上から株式さんって言っちゃえばこれ簡単じゃないですか。それはどういう権力があるか知らないけど、そこのところをやっぱりなんかこう大きく勘違いしたんじゃないかなっていうのは思うんだけどな、うん、
だから私は候補者選定委員会がもう一度川淵っていう名前を、うんうん、
そっちの方がね、
出せばそれが一番いいと思うんですけれども、あの本当にね、その7月ですよ、うん、これ、うん、今のままでいくと、うん、
はい、
選手がブワーッと集まってきて、うん、はい、そこでクラスターを起こして、はい、世界中にウイルスばらまく可能性だって、はい、かなり高いわけですよ、うん、格闘技系とかって、うん、もう濃厚接触そのまんまですから、
うん、
なか私はもう一回根っこから、うんうんうん、普通の国民の視線で検討してほしいなと思います、
は
い、
うん、またでも死ぬほど金かかりますよそれ。
そう、
はあ、今最初7000億円だったのが今3兆いくらまで膨らんでるわけですから、
はい
はい、時間来てしまいました。先生ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。